すべてのことを感謝し、喜び踊りなさいと主は仰せられます。あなた方がどのような状況の中でも主を喜び感謝していくときに、私の言葉が与えられ、私の臨在が解き放たれていくと主は仰せられます。
この喜びながら力強く前進していきなさい。私はこのワインの下にあって、決して倒れることのない霊的な強さをあなた方に与え、あなた方を引き上げていると主は言われます。
自分のやり方ではなく、神の導かれる形にで従っていきなさい。神の言われる通りにしていきなさいと主は仰せます。その時に、あなた方は主の技を見ると主は仰せます。God is working for my good, for my good, for my good.God is working for my good.Yes, he really is.God is working for my good, for my good, for my good.God is working for my good.Yes, he really is. ハレルヤー。愛する天のお父様、主イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。あなたのご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。この礼拝に集われた一人一人をありがとうございます。この第一礼拝を心から感謝いたします。また、オンラインで礼拝されている一人一人をありがとうございます。すべての事柄の中にあなたを認めます。ありがとうございます。今から御言葉に行こうとしておりますが、聖霊ご自身が豊かに語り、導いてください。語るも聞くも減り下ります。語ってくださり、神の言葉を通して私たちを強め励まし、生かしてください。語るも聞くも減り下りますよ。語ってください。神の言葉によって生かしてください。主に期待いたします。信じてイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。主感謝のハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に見られた主に期待しながら、御言葉を聞いていきたいと思います。それでは聖書に入っていきたいというふうに思います。もうちょっと解消を聞くしてください。マルコの福音書2章の1節からですね。数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知られたと。カペナウムというのは当時のイエス様の宣教の拠点です。イエス様の家があったところですね。そこに帰ってこられたと。そしたらそれが分かったので、人々は2節、多くの人が集まったため、たくさんが来た。戸口のところまで隙間もないほどになったと。戸口のところまで隙間もないほどになったと。まあ、長瀬ゲスタム教会も相当多くの人にそうなると思います。で、この人たちに、その人たちに、イエス様は何をされたか、御言葉を話しておられた。イエス様がされたことは、御言葉を話されたことだったんですね。ね、御言葉というのは聖書の言葉、神の言葉ですね。御言葉を語られたんです。で今回、ジョン・ウェスリーさんが来て特徴は、東京アンティーク教会の朝の礼拝も、夜のカリスマ聖会も、長崎でも、まあ、最後の今聞いてみてもらった分は、最後で示されたんでしょうね。示されたことを語りました。東京では言わなかったことですよね。で、その示されたことを語られたんですけども、基本的には全部聖書そのものなんです。証や令和も証ではなくて、他の聖書の方からの引用によって語ってるんです。御言葉オンリーになったんですよね。で、御言葉を語っていったその時に、あれだけのことが起こったんです。奇跡や癒しなんて溢れることあるはずなんです。死にまで引っかかってる教会なんです。でも、彼が語ったことは聖書の言葉だったんです。それで、うちの妻がいろいろ聞きたいというから、食事に一緒に連れて行って聞いたらですね、どうしてこんな成長したんですかって言ったら、最初にスパッと、御言葉を語ったからですって、最初に言ったんです、いきなりね。まあ、その後、ミーティングとかね、いろいろ言われましたけど、でも一番ポイントは、御言葉を語ったからですって最初に言われたんですね。そうなんです。御言葉に力があるんです。御言葉が奇跡を起こすんです。御言葉が人を作り変えるんです。御言葉が癒すんです。神の言葉に命と力があるんです。神の言葉が愛なんです。人の慰め、ひととき慰めても、ひとときです。神の言葉はその人を根本的に慰めて作り変えることができる。神の言葉は体や心や霊を癒すことができる。神の言葉が救うことができるんですね。で、この御言葉をイエス様から語っておられたんですね。で、ここをね、ちょっと覚えてほしいですね。で、証も御言葉を確かなものにするためにあるのであって、御言葉が土台であり、御言葉なんですね。イエス様は御言葉を語ったんですね。そしてその時に、ちょうど御言葉を話した時に、その時に一人の中の人がやってきたんですね。4人の人に担がれて、妹に連れてこられたと。で、これは4人の人が連れてきたんですけども、 この人が頼んで連れてきたのか、それとも4人の人がこの人を連れてきたくて来たのか、書いてないからわからないけど、いずれにしても4人の人は間違いなくこの人をイエス様のところに連れて行ったらきっとイエス様が治してくれると信じてたと思うんですね。本人もイエス様と行ければ治ると思ったかもしれないし、あるいは本人はもしかしたらもう私はダメだと思って諦めていたのかもしれない。書いてないからわからない。でもいずれにしてもその連れてきた4人は間違いなくこの人をイエス様のところに連れて行けば必ず治してもらえる、治ると信じていたんですね。あなたは連れてきていますか？キリストのところに連れてきさえすればこの人は変わる、この人は救われる、この人は治る、なんとかなるって信じてますか？この4人は信じてたんです。イエス様のところさえ行けば中風だって治る。中風っていうのかな、中風じゃなくて中風っていうのかな、すみません、中風も治るって信じてたんですね。中風は治らないんです。でも彼らは信じてたんです。イエス様のところに行けば治ると。本人が信じたのかどうかは書いてないからわからないけど、4人は間違いなく信じてました。で4人はイエス様のところに行けばなると本当に信じたので、この後ね、群衆のために4節イエスに近づくことができなかったんですよ。連れてきたかったけど、そしたらどうしたかったら、その人々はイエスの礼あたりの屋根を剥がし、屋根に登ってこう屋根を剥がして、まあ瓦葺きなのかな、という屋根を剥がして、そして、穴を開けて中部の人を寝かしたままでそのところにそのとこを吊り下ろした。イエス様のところに通っていくようにこう屋根を剥がして、ある意味ですごい非常識と言ってもいいぐらいですよね。なんでそこまでしたか？キリストのところにさえつけていけば必ず治ると信じていたんです。信じていたから彼らはそれを行動に表したんです。これは愛なんです。よく愛だ愛だとか言いますけど、これこそ愛なんです。キリストのところに連れてくる、そこにさえ行けばきっと治ると信じて連れてくる。で、妨害があったら屋根にまま登って屋根を剥がして、そして、穴を開けてその人を寝かしてまで出ていく。人から見たら非常識かもしれない、そうしてでも何とかし直してあげたいっていうその心、その姿勢、イエス様はそれをご覧になって、イエスは彼の信仰みたいに書いてある。彼らはジョン・エッセイさんが言うと信仰って見えないってね。でもこれ信仰なんですよ。つまりイエス様とかさえ行けば何とかなる、直してくれると信じてたんですよ。だからそういう行動が出たんですよ。この人何とか直してあげたいと思ってたんでしょうね。愛と信仰は一つになると、ね、奇跡が起こるんです。この1年間誰を連れてきましたか？キリストのところに。キリストはどこにいますか？教会に満ちています。教会にキリストは満ちています。教会に満ちています。他の場所ではありません。もちろん教会っていうのは建物ではなくて、イエス・キリストを信じる人たちの集まり、エクレシアですね。エクレアではなくてエクレシア、呼び出された人たちですから、呼び出された人たちの集まりのところだから、ね、誰かのうちでキリストクリスチャンたちが集まって勝手じゃなくて教会のカバーのもとに集まってそこに導いてくるってこともあるでしょう。オンライン集会なんかそうしてますよね。でもその教会、本当にキリスチャンたちが集まっているその場所にキリストを連れてくる、何とかして、それは信仰ですし愛です。愛がない教会ってのは人を連れてきてない教会です。この人たちはこの人を4人がかりで連れてきたんですね。1人じゃ連れてこれないから4人がかりで連れてきた。そしてイエス様のところに降ろしたんですよね。そしたらイエス様はね、その信仰、彼らって書いてあるから、これは4人か5人ですね。この4人の信仰か、あるいはもしかしたら中部の人自身も信じたかもしれないから、そして5人です。分かりません、書いてないから。4人か5人のその信仰を見て、それをご覧になって中部の人に来よ、こって言われたんですね。こよ、あなたの罪は許されましたって言われたんですね。で、面白いことはね、いきなり中風を治したんじゃなくて、あなたの罪は許されましたって言われたんですね。罪の許しを言われたんです。で、罪の許しが言われたら何かって言ったら救われるんです。罪が許されたら永遠の命が与えられるんです。で、イエス様はまず一番大切なもの、許しと救いと永遠の命、許しとは救いと永遠の命を、それを与えられたんです。 病気が治ることは本当に素晴らしい。角が回復することも素晴らしい。経済が祝福されることも素晴らしい。夫婦関係、お関係が回復することも素晴らしい。それは全部救いの恵みの中の一つです。だけど、最も中心の大事なことは、永遠の命を受けることです。なぜか、どんなに癒されても、やがてこの地上の命は、この地上の命、この地上の肉体は死を迎えるからです。その時、救われてなかったら、許しを受け取ってなかったら、天には行けません。滅びです。イエス様はまず、あなたの罪を許されましたって言ったんですよね。最も大事なことを言われたんですね。だからね、幸せそうな人はいっぱいいます。実際幸せなのかもしれませんが、もしイエス様を知らなかったら、今幸せと思っていても、実は最も大事なものをもらってないんです。目に見える、一見幸せそうに見える幸せに惑わされて、福音を伝えないということのないように気をつけてください。これ勝るものはないんですね。イエス様はまず言われたんです、この人に。イエス様の中風を治すことができたし、治すね、この後。でもまず言われたことは、罪は許されましたっていう罪の許しだったんですよ。そしたらですね、ところがですね、そこに立法学者たちがいたんです。ところが、その場に立法学者が数人座っていて、もし心の中で理屈を言った。心の中で言うんですね、理屈って。今言ってる人いますか？ね、この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚してるんだ。神の一人のほか誰もが罪を打つことができよう。ある意味でこれ間違ってないんです。神を一人のほかは誰が罪を許すことができる、その通りですよ。神以外に罪を許す権利なんて持ってませんよ。私とあなたの関係で私が何か悪いことをしてあなたが許してくれるということはあるでしょうけど、罪根本ね、神様を信じてないその根本の罪そのものを許すことができるのは神以外にはおられません。人に人を許す権利なんてありません。神が本来許す権利を持っているんですね。だから神様以外にはいないって、これは間違ってないんです。言い換えればなぜか言ったら、で他のところで暴毒って言ってる場所もあるぐらいから、何かって言ったらこれはイエス様がキリスト神だと信じてないからなんですよ。イエス・キリスト神だと信じてないから、何言ってんだこの人はってね、神を汚してるって言ったわけですよ。それはイエス・キリスト、イエスをキリストと救い主とメシアと神のこと神と信じてないからそう言ったんですね。イエス・キリストには罪を許すことができになる。彼は神だからです。ね、で、そしたらね、イエス様言われたんですね。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。皆さん、イエス様はあなたの心を見抜かれます。これね、人には隠せても神は心をご覧になられます。ね、で、なぜあなた方はこの中でそんな理屈を言っているのか、どんな理屈か。中風の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けているのはどちらが優しいか。これね、どういうことかって言ったら、本来は 神様以外に許す権はないから人を許すことの方が難しいんですけど、でも罪は許されましたって言ったって見えないでしょ。だからある意味で言うことは簡単なんですよ。でも起きて寝床を畳んで歩けっていうのは言ったってそうならなかったらダメでしょ。こっちの方がある意味で難しい。わかりますかね。本当は罪を許すことの方がはるかに難しいんですけども、言った時に見えないから、これは起きて寝床畳んで歩けっていうのは本当にそれが起こらないとわかりますねってことね。だからこっちの方が難しい。わかりますねってことね。だからそれでイエス様は人の子が地上で、人のことは、ね、自分のことね、地上でこの地は罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、じゃあいいですかって、ね、本当に私がその権威を持っていることを教えるために、私が言ったことが本当にそうなっているということが分かるようにって言って、中風の人にあなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいって言ったんですね。言ったんですよ、その人に。起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいって、ね、そしたらですね、すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆のがすっかり驚いて、こういうことは分かって見たことがないと言って神を崇めた。面白いのはね、イエス様が言ったらこの人は起き上がったんです。頑張ってないんです。 何年間中風だったか分かりません、ね、数年なのか数十年なのか分かりませんけど、ずっと中風だったんです。それで4人に担いでこられてもらえないと起き上がれなかった人がイエス様を言った時起き上がっちゃったんです。キリストの言葉には力があるんです。命があるんです。だからそういったそうなるんです。ペトロに来なさいって言ったらペトロは水を歩けて行けちゃったんです。彼がその言葉を信じて言ってる時は、この時床を取り上げて歩けた、床寝床を畳んで家に帰りなさい、起きなさいって言ったら起きた、寝床を畳んで家に帰りなさいって言ったら寝床を畳んで家に帰ることができた。主がおっしゃった時その通りになったんですね。でクリスチャンはですね、主の言葉を解き放つのです。超大きい牧師が面白いことを言いました。現代のクリスチャンはね、こじきになり下がってしまった、ああしてくださいこうしてくださいばっかり言ってると、そうじゃない、神は私たち人間に創造する芸術を与えてくださったと。イエス・キリストは神の言葉を持って人々を解放し癒しされたわけでしょ。で、我々が肉的に言っちゃダメですよ。でも本当に聖霊から言葉をいただいて、その聖霊から来る言葉を解き放つんです。するとそれが起こるのです。なぜかって言ったら権威が与えられてるから。イエス様は大宣教命の時に、天においても地においても一切の権威が与えられている、それをあなた方は言ってって言ったんですよ。私に権威が与えているから、その権威を持って行きなさい、キリストの名によってその権威を持って言いなさいって言ったんです。私たちが神様の言葉を解き放つと人々は癒され、私たちが神様の言葉を解き放つと人々は救われ、人々は解放されるんです。神からその言葉をいただいて、その言葉を解き放てばいいのです。イエス様はね、その権威を表し、そして実際そう起こったんですね。で皆さんね、これが起こってきます。だから本当にまず一つはね、この4人の人たちはこの中風の人をほっとけなかった。何としても連れてきたかった、イエス様のところに。そして連れてきた時にイエス様はその彼らの信仰を見て、4人か5人か分からないけど、彼らの信仰を見てまず罪を許されて、そして彼らが一番願っていた中風の人の癒しですね、起き上がって家に帰りなさいって、つまり完全に治ったんですよね。イエス・キリストは今日もあなたを癒すことがおできになります。がんは癒されます。病気は治ります。壊れてしまった家族関係は回復します。あなたの悪習慣はキリストによって悪習慣から解放されます。かたくなの心は溶かされて救われます。神にはおできになるんです。神から言葉をいただいて、その言葉を解き放ってください。それが起こってまいります。礼拝の中で人々が癒され、解放され、救われることが具体的に起こってくる。どんどん人々を連れてきてください。キリストのところに、教会にキリストは満ちている。だから教会にキリストは満ちているから、キリストのところに連れてきてください。そのキリストに触れられたら、その人は救われ、癒され、解放されていくんです。それをね、どうぞね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。あなたは生きておられる神様であることを感謝いたします。私たちが本当に、さ、私の前にたくさんの傷んでいると思いますが、そういう人たちを連れていくことができ、そしてその人たちが本当に救われ、癒されていくことができるように、力強みと思って導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかりませんので、まずくやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。病気の癒し、問題の解決、自分のことじゃなくて家族のこと、何でも結構ですので、あなたの心の願いを主に祈りましょう。で、病んでいる方はそこに置いておいてください。心の問題の方は胸に置いて、霊の問題の方も、そして自分じゃない方はその方を思い浮かべて祈りましょう。天の様、イエス・キリストの名によってあなたの身元に参りました。見せておられるキリストご自身が一人一人に応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、問題に対する勝利を表してください。またその方がどこにいたとしても、その方に今手を伸ばしてあなたの御業を表してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストになって目する心と体を治れ。脳梗塞の後遺症、イエスになって目する癒されよ。甲状腺がんや前立腺がん、水道がん、腎臓がん、 胃がん、肺がん、イエス様と命ずる、完全に癒されよ。がんを消えてなくなれ。その人の体の力が消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症、イエス様と命ずる、完全に癒されよ。歩けるようになりなさい。完全に聞こえるようになれ。目の視力を回復させてくださり、また緑内障と木内障、緑内障と白内障を完全に癒されよ。否定的な施策と言葉を悔い改めなさい。それは罪です。あなたが悔い改めたとき、私は私の言葉、私の思いをあなたの地に入れよう。その言葉を語り、その思いを解き放ちなさい。あなたはそこから全く正しく使えられていくと知られます。過去の事柄に縛られていてはいけません。過去の事柄を何度も繰り返し言ってはいけません。それは偽りです。真実ではありません。私が約束したことを、私の与えた言葉を解き放ちなさい。その時あなたはその真実によって全く新しいことが作られていく、変えられていくのを見て驚くだろう。あなた自身も人々も全く新しく作られていく。私の言葉をあなたが解き放つなら、新しいことが始まると主は仰います。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。お出しください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。